これ。
はい、今日は、1ヨハネ4の7から8節ですね。はい。
はい。ね、今出てきました。これなんかさらっと読んだらさ、ちょっとこうなんとか問答みたいな、なんかこうようわからんっていうかね、そういう風に思うかもしれない。で、まず今日なんでここを選んだか。今月は何月ですか、皆さん。2月の14日は何の日ですか。
バレンタイン。
え、そう？
あ、ジェシカの誕生日。
あ、ジェシカの誕生日ね。そして
結婚記念。
そしてもう一つ。
カズの誕生日。
はい、カズの誕生日ですね。ねってみんな知っとった。まあ巷で世の中一般的に、まあ日本ではそう、アメリカもそうね、アメリカ日本、まああと他にもね、いくつかの国で、バレンタインの日っていうのを2月にお祝いしますね。皆さんやってますか。やってます。で、2月の14日もう2月とかになるとですね、街中なんとなく赤とかピンクが増えてくる気がするね。ですから、どこの売り場もなんか知らんけどチョコレートが並ぶっていう気がする。昨日ちらっと見たところによれば、コメダのシロノワールが、ゴディバとコラボしてかなりやばいことになってますね。コメダなのかコディバなのか、コメダとかコニ、もうわけわからんことありそうですけど、とにかくね、興味ある人はまあ行ってみたらいいかなと思う。多分甘いね。ああ甘いです。大体チョコレート甘いですね。で、もちろん日本だと、女子が男子にね、チョコレートを贈るっていう、ものすごいなんかもうピンポイント、一方通行的なものになってるんですけど、なんとですね、アメリカは逆なんですよ、これ。まあ去年も言ったかもね。アメリカはですね、男子が、
そうっちゃ
って言ってますよ。テキサス人がですね、そうっちゃって言ってますけど、テキサス人がそうっちゃってよく考えたらすごいですけど、男子がね、女子に送るんですよ。ね、送る。しかも、これはですね、ただチョコを買ってあげるとか、とわー手作りであげる、そんなんじゃなくて、気持ちを込めて、なんかね、花束、例えば12本、バラとかね、ヒャオ！それとか、他に何する？
ダイヤモンドよ。
ダイヤモンドよってきましたよ。
ジュエリーよ。
やば。
そうよ。
やば、ジュエリーだそうです。ジュエリー。日本語でジュエリー。ユーマがいらんこと言ってますね。コストコとか言ってますね。
はい。
コストコで時々ですね、宣伝のメールが来てですね、今週はダイヤモンドが100万円オフとか書いてある。やったー、これで買えるとか思って、ね、103万円ぐらいのやつかなと思ったら、なんとですね、4800万円だそうですね、もともとが。買えんやろ、お前みたいなね。かなりやばいことになってますけど、なんか100万円オフになっても4700万って、お前それ家が建つし、みたいなね。とんでもないことになってますけど、まあ、とにかくね、そんな風に、物を送る。で、日本だと、男子がですね、まあチョコをその誰からもらったかとかですね、いくつもらったかとかですね、いろいろこう気にするわけですよ。で、たくさんもらったらもちろんね、俺こんなにでもう手に持てんぐらいもらえて、へーへーへーとか言ってですね、言ってるのを見たこともあるんだけど、ロッキーはあんまもらったことないですね。だいたいおばちゃんから1個ぐらいもらってましたね。おばちゃんって本当のおばちゃんね、血のつながったおばちゃんからですね、あんたほらチロル食べりとか言ってですね、もうそういう感じなんで、あんまりねバレンタインどうでもよかった。でね、でいつも俺おかしいなと思ってたんですよ。チョコだからおかしいというわけじゃないですよ。でなんでか、なんでそのバレンタインの日にチョコをいくつもらったかで自慢するって、それおかしくねみたいな。なんかね、だって愛を伝える日なんなら、別に愛を伝えるのはチョコじゃなくたって伝えれるはずってまず思ったね。からもう一つ思ったのは、愛をそんなたくさんの人から伝えてもらっても困るやんって思ったんですよ。ね、十何個もらったら、お前じゃあ十何人の人にちゃんと愛を返さなきゃ、うわそれ大手やん、どうするみたいなね、思ってました、小学生ならながら。なのでこのバレンタインってすごい不思議な日やったんですよ、昔から。で、大体なんでチョコなんとか思ってましたね。俺クッキーが好きやったらどうするとかね、ドーナツが良かったらどうするとか、いろいろ考えてましたけど、とにかくそういうことでバレンタインの月なんで、今週はちょっと今月は4回シリーズで愛に焦点を当ててね、見ようかなと。で、聖書にはですね、愛がいっぱい出てくる。 愛のことを書いてある。これが聖書。なのでやっぱね、愛を知ろうと思ったら聖書読まないといけないの。聖書に愛ちゃんどう書いとんかし、もうこれを見てみらんことにはもう何も始まらん、ね、そう思ったんで今日はまずここをですね選んでみました。で今日みんな一番覚えてほしいこと一つだけです。神様が愛、これノート書いとってよ。もうこれでかい字で真ん中書いとったらもうそれでいいぐらい、いいぐらい大事です。神様が愛、バレンタインのことで今3分の2ぐらい書いてしまった人は次のページ行ってください、ね、そして真っ白な紙に真ん中に神様が愛ハートで囲む、もうこれで終わり。本当にあのね、これ何が大事か、ね、何が大事か、聖書が言いたいのはこれなんですよ、これなんですよ本当にね、これなんですよ。他のとこ見ても神はその一人子を賜ったものにこの世を愛されたって書いてあるね。ヨハネ3の何ですか、16、イエーイ、オーイエーイ、サンキュー。で他にもですね、愛っちゅうことがいっぱい出てくる。イエス様自身もね、愛がいっぱい愛の話をしています。だから俺たちね、まずこのせあのね、愛とか、まあ、何でもいいんだけど、愛とか例えば愛とかを知ろうとしたら、その元、その出どころ、そのオリジナル、そこに行けばさ一番わかるやん。そうやろね、何でもそうでしょ。なのでこの愛についてもね、神様が愛ですよ、聖書ははっきり、しかも何回もいろんなところで言ってる。だったらこの愛を知るためにこの聖書が言っている神様を知ろうぜ。今日はそういう話なんですね。そう、もうそれだけ、もうそれだけ覚えたらもう今日は OK で、もう一つ覚えるっていうか、これ覚えるだけ、いつも言ってますけど、もう耳がタコになるぐらい言ってますけど、聖書のことをいくら覚えてもですよ、いくらこの脳みそにこうやって入れても、それが行動になって出てこなかったら、はっきり言ってもう無意味ですね。もったいないですよ。いくら睡眠じゃないよ、無意味ね。いくら知っとってもですね、それがどんだけすごいこと、それがどんだけ生活の中でいい働きをしてくれて、それがどんだけ俺たちを、ね、お互いの関係を本当に豊かにしてくれるんかっちゅうのを味わわんやったらよ、もうほんともったいない。これもったいなすぎ。なのでぜひ味わってほしいな。じゃあ味わうためにはどうしたらいい、言ってるのに、どうしたらいいっていうところに来ますけど、今のいいタイミングでしたね。はい。そうしたら7節と8節読んでみたら書いてある。愛を生きていこうや。え？どういうこと？ね、面白いね。神様は愛ですよ。で、愛し合って生きていくんですよ。そしたら神様はもっと分かるようになりますよ。だって神様は愛でしょ？だから愛し合うことができるんですよ。愛し合えば神様が分かる。神様が分かればもっと愛し合える。もっと愛し合えばもっと神様が分かる。もう、これがずっと、ループになっていくわけです。ね、面白いよね。なのでまず俺たちはね、愛を知るっていうところから始めるのももちろんいい、そして確認するっていうのは大事なこと、でも愛を実際に使って生きていくっていうこともそれと同じぐらい大事ですよ。知ることと実際に行うこと、この2つが車の両方のタイヤみたいに、右と左みたいに両方揃っとって初めて車が進んでいくんですよってね、そういうことが書いてますね。なのでぜひ皆さんね、愛を実践していく、実行していく、実現していく、そういう生き方をね、よしやってみようかな思ってもらえたら嬉しいな。でもそのためにはどうすればいいかしたら、やっぱり愛の大元、愛のオリジナル、愛の出どころにいかんと、そしてそこから愛っちゃどんなもんなんかっていうのを言おうと知っていかないかんよねっていうこと。なんでこれ大事か、世の中で愛って言ってるのは、今さっきちらっと話したようにイエス様や神様が言ってる愛とかなり形が違うですね。例えば一番違うのはどこかね、世の中が言ってる愛って結局はね、自分のためなんです。あのね、聖書を読むときに俺いつもね、覚えておきたいなと思うのは、誰が何のためにっていうことを いつも覚えながら、そして確認しながら読んでいくっていうのをすごい大事にしてます。例えば、神様が人間を作られた、人間を男と女に創造したって書いてあったら、じゃあこれ誰が何のため作ったのっていうのを考えながら読む。そしたらもちろん誰がは神様よね。何のためにっていうのを考えたら、そのすぐ後に神様祝福してくれた、そして産めよ増えよ地を満たせって書いてある。つまり人間に祝福の中で生きてほしい、この地上を溢れさせてほしいとか、いろんな目的があったんだっていうのが分かるよね。だから今回の愛の話する時も、愛って誰が何のために作ったのっていうのを知っていく、これめちゃくちゃ大事です。で、誰がっていうのは今分かったよね、みんなも分かったと思う。神が愛ですって書いてある。っていうことは神様が愛、神様が愛の始まりやんっていうのは分かった。じゃあ何のためね、何のため、これはね、神様が喜ぶためなんですよ。面白いよね。人間が、自分が喜ぶためじゃないんですよ。もともと神様は何のため愛があったかって、神様が喜ぶために作ってあった。そうなんて聖書見たらそう書いてますね。神様が喜ぶため、俺たちから言えば神様に喜んでもらうために愛があるっていうこと。へえ、そうなんて。ひょっとしたら今ロッキーが言ったことに、え、それ違うんじゃねえと思った人もいるかもしれません。例えば愛は自分のためって言いましたけど、え、そうじゃないでしょ、愛って相手の人のためやないとか思った人がおるかもしれない。それはいいですよ、 very good、ね、でもね、よく考えたら結局最後自分のためにやってねえかとかね、よく思うのは、あの、恋をしてる時はですね、相手のためなんですよ、日本だと。まあ、日本だとっていうこともないけど、日本の例えにする、例にするね、恋をしてる時は相手のためを思ってるんですよ。全部歌とか聴きよったら分かるよね。もう君のためならどこでも行くと、君のためなら何でもするとね、君のためならこのね、ダイヤモンドも買うとか、いろいろ言ってるわけですよ。ところがですよ、結婚したらどうなるか、結婚したらいつの間にか自分のためになっとらせんやろか、っていうかもう結婚するっちゅう時点でなっとらせんやろか、私が幸せになれるやろうかね、俺が安定した生活ができるやろうかね、俺の彼女、俺の奥さんとしてこの人は十分可愛いかなとか、そんなこと考える。そうとか、私はこの人についていきよったら安心した暮らしができるやろうかとか、結局なんかいつの間にかよ、自分がどうやろうかね、お金があるやろうかないやろうか、生活が安定するやろうかどうやろうか、見てくれがよそから見た時にどうなんやろうかとか、そう、なんかいつの間にか自分っちゅうことにフォーカスがいってないかっていうのをちょっとだけ最近思うんですね。で、本当の愛の姿っていうのは、自分がどうやろうかっていう前に相手に一番いいことを考えるっていうのが本当なんですよ。これが愛、聖書に言ってる愛ね。で、神様が喜ぶために作った愛っていうのはまさにそれで、神様が喜ぶためにまず人間を作ったとかいろんなことあったんですけど、人間が神様に背くようになってしまった、背を向けるようになってしまった、神様の言うことを聞かんことになってしまった。ただその時に神様どうしたか、もし神様が自分のことだけ考えていたとするならば、もうこんな人間とかもう知らん、こんな言うことも聞かん、せっかく人が一番いいものを用意してやっとうのに言うこと聞かんで勝手に好きなとこ行って全然良くないことばっかりして、こんなやつだったらもう知らんね、もうこんなやったらもう関わらん、打て合われんね、そう言ってもいいはずやったかもしれんよね。ところが神様は人間にとって一番いいことは何なのかって、そこを考えてくれたね。だからこそイエス様を送るって決めてくれたんですよ。そうやろ、そうやなかったらなんでわざわざイエス様なんか送らないっけ。だってイエス様は神様なんやけ、神様のとこ一緒におりゃそれでよかったよ、別に。なあ、もう俺たちと関わらんで、ああ大変やろね、ああそうですか、へえ、で終わっとったよ。でもわざわざイエス様を送ってくれた、これなんでかって言ったら、神様は人間のために一番いいことを考えてくれたからですよ。でもそれはどうしてそうなったかって言ったら、人間のために一番いいことをすることによって、人間が今度は自分勝手な生き方から神様を大事にする生き方に帰ってきてくれるね、そしたら神様が一番嬉しくなるやんね。そうやろ、面白いやろ。だから神様の愛って本当の愛なんですよ、ね、相手の一番いいことを 考えてあげること、相手の一番いいことをしてあげることによって結果自分も嬉しくなる、自分も喜べる形になるっていう。だから自分が喜ぶのが一番の目的じゃないんですよ。あくまでも相手を喜んでもらうことが一番の目的なんだ。でもその結果自分もその喜びに一緒にいることができる、シェアできるようになるよって。面白いよね。だから愛っていうのは自分がチョコをいくつもらえるかっていうことじゃないっていうことね。そうじゃなくて本当に大事に思ってるその気持ちを伝える、そしてその人が一番喜ぶ形、嬉しい形で伝える。ひょっとしたらそれは伝えるっていうのは言葉だけじゃないかもしれないね、行動とかもあるかもしれない。でとにかく俺たちは今からね、愛っていうことをいろいろこう聖書の中から見ていきますけど、今日はねそのちょっと触りだけ、もう神様が愛なんよっていうことをまずね覚えておく。神様が愛の出どころやし、オリジナルやし、愛の一番のお手本なんですよって、もうこれをまず覚えていこうや、ね、世の中で言われてる愛とはえらい違うなっていうのが今から4回シリーズだんだん分かってくると思うんで、ぜひ楽しみにしとってください。ということで今週はここで終わりにしたいと思います。最後お祈りをします。イエス様、今日もありがとうございます。イエス様が俺たちのところに来てくれたおかげで俺たちには本当の愛っていうのが分かった。でもそれより前に神様がまず愛なんですよ、今日聖書の言葉ではっきり書いてました。神様が愛、このことを俺たちはすぐ忘れます。世の中で見える形で周りの人がやってる、いや有名な人たちがやってるような、そういうことが愛だっていうふうに思ってしまいます。でもそれはひょっとしたら聖書が言ってるオリジナルの愛とはえらい違うものなのかもしれません。神様その辺を俺たちがはっきり分かって、そして世の中がどう言おうが本当の愛にまずつながることができるように助けてください。そして本当の愛を知ることができるように助けてください。本当の愛を体験させてください。そうすれば俺たちもその本当の愛で生きていくことができます。本当の愛で生きていけば俺たちはもっともっとその本当の愛の出どころである神様を知ることができると今日書いてました。神様のことをもっと知りたいです。神様のことをもっと体験したいです。神様によってもっと作り変えられたいです。神様どうか俺たちをいつもその神様の本当の愛で溢れさせてください。それがないと正直無理です。俺たちの中から愛を絞り出そうとしても出てきません。神様の本当の愛をいつもください。毎日ください。これからもずっとお願いします。明日から始まる1週間もみんながこの本当の愛を知って、そして周りの人たちと本当の愛によってつながる関係を持つことができるように、そしてみんなの毎日が祝福であふれますように心からお願いします。イエス様の本当に愛にあふれた名前を通してイエス様の名前でお祈りします。アメン。ありがとうございました。